はい、皆さんおはようございます。
おはようございます、
アルファ講座も始まって間にちょっとこういろいろ入ってくるんですけれども、マルコの福音書を続けて読んでいますね。で、今日のところは、いよいよその裏切られて、捕まる直前のところまで来ています。で、このあとイエス様は捕まって、そのままこの十字架のところまでダーッと流れるようにですね、話が進んでいくわけですね。本当に激動の一晩、一日弱ということになっていくわけですよ。で、この一連の苦難が始まる直前に最後にイエス様は何をしたでしょうか、それが書かれているのが今日の箇所になるわけですね。もう答えが分かっていると思いますので言うならば、イエス様はこの十字架の直前に終わりに何をしたかというと、祈ったということですね。この最後の時を迎えるにあたってイエス様がしたことは祈った。これが今日の箇所になります。ここにぜひ目を留め、心を留めて一緒に見ていきたいと思います。さあ、まずは32節を一緒に読んで今日のところをスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので一緒に読んでみたいと思います。いきます。32節せーの。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。はい、こういうふうに書いてあります。イエス様とお弟子さんたちはゲッセマネにやってきました。このゲッセマネというのは、そのまま言葉の意味で言いますと油絞り場ということになるんですね。どういうことかといいますと、オリーブが植わっていて、そしてオリーブを収穫するわけです。それをこう潰して、するとオイルが出てくる、皆さんよくご存知のオリーブオイルですね。オリーブオイルを絞るところだったわけです。ですから、生鮮工場もしくは絞り場、シンプルな絞り場かもしれないですね。そういうのがあるところで、多分それだけじゃなくて、広い敷地で、少し公園のようになっている、そういうところだったんじゃないかなというふうに想像できます。私もイスラエルに旅行に行った時にこれがあるオリーブ山というところに行きました。全く同じ状況ではないと思いますけれども、なんとなくこうだったのかなって想像はできるところだったですね。オリーブ山があって、その山降りていって上がっていくとエルサレムの町ってことですね。ですから町をちょっと出てちょっと歩いていくと、散歩がてら歩いていくとっていう割にはちょっと遠いんですけど歩いていくとそのオリーブ山に着くって、そういうような場所にあるんですね。とにかくこの静かな公園のようなところにイエス様は夜、食事も終わった後ですね、お弟子さんたちを連れてここにやってきたということです。で、ここでイエス様は何をしていたかと言いますと、これはですね、いつもここで静かに神様と向き合って祈っていたですね。ルカの福音書のところを見ると、いつもというふうに、いつものようにって書いてありますので、イエス様はいつもそうしてたんだなということがよくわかります。ですから日課といえば日課、いつもの通りイエス様は夜ここにやってきたわけです。お弟子さんたちは多分知ってたと思います。イエス様の習慣、夜いつもイエス様は出かけていくよね、オリーブ山で祈ってるみたいだよ、今度ついていこう、一緒に行く人もいたかもしれない、あるいはイエス様一人でね、朝早く行く時もあったかもしれない、そんな習慣の場所だった。でも今日この晩はちょっと特別ですね。一同と一緒にって書いてありますから、みんなお弟子さんたちを連れて行った、ユダだけはいないけど、お弟子さんたちを連れて行ったということが書いてあるわけです。そして何て言ってますか、私が祈ってる間ここに座っていなさい、見える距離で見てなさいということを言うわけですよ。そしてその後のところで、ペトロとヤコブとヨハネ、この3人を連れてさらに近くにいさせておいて、そしてイエス様は祈るわけですね。この日は何で違ったんでしょうか。なんでお弟子さんたちみんな連れてって、そしてペトロとヤコブとヨハネは近くに置いておいたんでしょうか。そういう日ももちろんあったかもしれない。でもこの日は特に特別ですよね。寂しかったんでしょうか。明日十字架だって怖いから、そばに誰かいてほしかったんでしょうか。私はちょっと違うのかなと思います。ペトロとヤコブとヨハネを連れていくっていうのはですね、いつもイエス様が ある時にするんですよ。それは何かというと大事な場面ですね。ものすごく大事な場面の時に彼らを連れてって見せるんですね。自分にとってそして弟子たちにとって見せておかなければならない大切な姿を見せようとする時に、特にこのペトロとヤコブとヨハネを連れていくわけですね。例えば、例を挙げてますと変貌山と昔からの人はよく呼ぶ箇所があります。つまりですね、ある山にイエスは登るんです。ペトロとヤコブとヨハネの3人だけ連れていく。で、山の上で何が起こるかというと、祈っていてパーってこう光に包まれるんですよね。そしてイエス様の姿が光り輝き、モーセとエリアがやってきて十字架のことをどうやら話している。そこでペトロはもう慌てて仮を立てましょうってよく分かんないこと言っちゃう。それぐらいのものすごい出来事、そしてこれが私の愛する子だって神様の声が聞こえる、そういう場面があります。ここもやっぱり見せる必要があるからですよね。ペトロとヤコブとヨハネ来てなかったら誰も見ることできない、彼らが証人となって見に来ているわけですよね。イエス様は大事な場面で見せる、自分の姿を見せるということを大切にしていたんですね。イエス様はこの十字架の直前にもかかわらず、お弟子さんたちに自分がまさにそのタイミングで祈っている、本当に必死で祈っているって、その姿を見せようとされていたということなんですね。私は今日のこの月末の祈りの箇所を読んで改めて御言葉の備えをしながら、本当にイエス様に圧倒されるなっていう、そういう思いがしてきたんですね。このイエス様の姿ってすごいなって、なんだろう本当にイエス様すごいなって、もうそればっかりが私の中で迫ってきました。気持ちを考えてみるとなおさらそう思うわけですよね。イエス様どんな気持ちだったんだろうって、この時にどんな、ね、思いでこの本当に人間として一番恐ろしい瞬間ですよね。このあと何が起こるか分かってる、ユダが裏切りにやってきて捕まって、そしてめちゃくちゃな裁判が行われて、兵士たちに殴られて茨の冠をかぶせられて、その後十字架を担いでいってそこで処刑をされるということが分かっている人の心境ってどんなだろうっていうふうに思うわけですよ。その中でイエス様はわざわざ弟子たちを、ね、連れてきた。もう寂しかったからなんて、そんな生やさしい状況じゃないと思うんです。むしろよく連れてきたなっていうふうに私は思うんですよね。この間ですね、局の教師会の研修があったので私行ってきたんです。で、私は準備員だからもうどうしても行かなきゃいけないだから行ったという感じになっちゃいますけど、行かなきゃいけないし行ってきたんですけれども、ちょうど台風がやっと去ったタイミングで、まだちょっと道が通行止めだったりして、で少しだけ遅れて行ったんです。で、私だけじゃなくていろんな委員の人とか参加者の人たちもそれぞれ交通事情に影響が出てて遅れたりしてくるわけ、なんですよ。で、受付のタイミングでものすごいバタバタしたんですね。で、一緒に委員をやっている先生のところに僕もですね、慌ててこの人とこの人と来てるっていうふうに言ったら、ちょっと待ってね、僕もこれ終わるまでって言って、でちょっとしばらく待った後で、ところでこの人とこの人来てるって言って、ちょっと待ってねこれ終わるまでってちょっと怒られ気味に言われてですね、その後ちゃんとごめんねって言いましたけど、でその人その後その直後に開会礼拝の担当だってこと僕知らなかったので、すごい悪いことしたなってすごく反省したんですけど、要はですね、大変な時って煩わしいと思うんですよ。なんかいろいろ言われたりするとちょっと今このタイミングじゃないだろうっていうふうに思うと思うんですよね。そんな話じゃないレベルのイエス様、この究極の状態でですよ、これから十字架のことが始まるっていう時によく連れてきたなと思うんですよ。しかもこの直前にすったもんでやっている弟子たちを本当によく連れてきて、そしてペトロとヤコブとヨハネをですね、連れてきて見せるわけですよね。その姿を、極限状況の人間がイエス様だけれども主であるけれども、人となられた彼がですね、何をするかということを見せるっていうんですよね。それイエス様だから余裕でしょって、そんなことは全然ないんです。この後読んだら分かりますよ、全然そんなことないんです。でもイエス様見せるって、ああ本当にすごいなって思うんですね。何が言いたいかというと、イエス様はですね、背中で見せるんですよね。よく親の背中を見て人は育つって言いますけれども、イエス様はですね、弟子たちにここで同じことをするわけですよ。本当に大変な中だけれども、だからこそ余裕の時のイエス様の姿じゃなくて、この極限の時のイエス様の姿もイエス様は連れて行って見せるわけですよ。今日の箇所は、この 出来事とか言ってることももちろん大事で、これから一緒に見るんですけれども、でもですね、全体を通してイエス様が私たちにペトロに見せるのと同じようにその姿を見せておられるということですね。このことをぜひ心に留めて見ていただきたいなと思うんです。今日のこの出来事全体がイエス様が見せたいことなんですよね。私たちにその姿を見せたいんです。皆さんはこの状態で祈ろうとしている、そして自分たちを連れてきて見せようとしてくれているイエス様の姿に、その気迫に何を感じるでしょうか。ぜひ思い巡らせながら今日のところを見ていただきたいと思います。じゃあ続き言ってみましょう。33節34節を読んでみましょう。33節と34節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。はい、イエス様はどんな感じでこの時祈ったでしょうか。余裕だったですか。全然そうじゃないという姿が出てますよね。ペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始めたって、そらそうだろうと思いますね。これから起こること分かってたらなおさら本当にそうですね。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しいというふうに言うわけですよね。ひどく恐れて死ぬばかりに悲しいというふうにイエス様は言うんです。これは言ったセリフじゃないですよ。その用意されてた脚本じゃないですよね。イエス様の本当の気持ちですよ。イエス様は本当に人間になって苦しみを味わわれたんだって、そのことがよく表れているところですよね。イエス様はこの世界を作られた創造主、その方が人になった方だ、本当に神様なんだよ、でも本当に人間になってくださったんだよって、それがここの姿によく表れてますね。なんでですか。それは私たちの苦しみをつぶさに舐めるためであった。今日の、ね、賛美歌さっき歌ったところにありましたけれども、その苦しみの私たちが受けるべき恐ろしさを、罰を全部余さずちゃんと受け取るためだということですよね。そこはもう余裕こいてやってるってことじゃない、もう神様の力でそこを乗り越えているわけじゃない。本当に私たちが味わうべきこと、本当だったら私たちがそこにいるべきことをちゃんと全部、あとでも一切の難癖がつかないようなやり方で全部私は味わったよって、それをやるためにこうしてくださったんだ。言ってみればやらせなしですよ。もう本当に全部本当に本物として受けてるということですよね。それがこのイエス様の姿です。だから当然ですよね、もうひどく恐ろしくて、そして死ぬばかりに悲しいんですよ。普通そういう状況で人はどうするでしょうか。まあ、人それぞれだと思いますね。でもイエス様がわざわざ私たちを連れてゲツセマネの園に行かれたのは、その姿を見せるためですね。イエス様は何をしましたか。その場面で祈った。これが今日イエス様が私たちに見せている姿ですね。その恐ろしい場面の中でイエス様は祈った。しかもただ祈って、その後何かして、その後何かしたわけじゃないです。祈った後、祈ってその後また祈ったんですよ。3回祈った姿がそこに書いてありますね。祈って祈って祈り抜いた。もう私たちの祈りのレベルをはるかに超えてますね。私たちは祈って、あ、聞かれないなと思ったら諦めて他のことやるって、大体そうなりますよ。でもイエス様はですね、祈った、でもまだ収まらない、祈った、あ、もう2回やってね、あ、これはもうダメだって他のこと考えようって、私たちそうなるかもしれない、また祈った。イエス様はですね、祈り抜いたんですよね。祈り抜いた結果どうなったかというと、最後の42節のところですね。ちょっと見てみましょうか。42節を一緒に読んでみようと思います。今日の箇所の最後です。せーの。立て、行こう、見よ、私を裏切る者が来た。はい、死ぬばかり恐ろしいと言って祈り始めたイエス様の祈りが、最後にですね、さあ立て、行こう、弟子たちに言うわけですね。見よ、私を裏切る者が来た。ここでもう本当にビフォーアフターの姿がよく出てますよね。 祈って祈って祈り抜いた末にイエス様はそれを受け入れた。しかしそれもよく受け入れられるというふうに思いますけれども、それを受け入れたということですね。一方の弟子たちはどうしてましたか。ひどく眠かったって書いてますね。もうなんか私たちの姿のようだなと思いますけれども、寝てた、うとうとしてたんです。もう弟子たちはですね、夜遅かったから眠かったんですよね。そしてイエス様の気持ちなんか全然分かんない。だってこのあと何が起こるかって言ってるけど、イエス様は言ってるけど彼らは本気にしてないんだから分かんないんですよね。だからうとうとしてたって、まあ、それは私たちの弱さかもしれないですね。でもそのうとうとしてる弟子たちにも、そして私たちにも見せようとしている姿は、祈って祈って祈った姿ですね。恐ろしいばかりの状況の中でそうする姿だということです。だからどこなんてもう言いませんよ。イエス様の姿が語ってるじゃないですか。これが私たちへの今日のメッセージだと思いますね。そして神様の計画に従っていたイエス様の姿を見たいと思います。でもう一つの本当に今日の普通だと一番最初に注目したいところですね、もう一つの大きな特徴を見て終わりたいと思います。35節36節を、ご一緒に読みましょう。35節36節をご一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみが時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。はい、こう言いますね。イエス様はですね、素直に、そして弟子たちが見ている前ですけれども、いや見ている前だからこそ本当に素直に祈っていますね。どんな内容だったですか。この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈ったって。私たちのまたこれも想像の上を行く内容ですよね。私たちの感覚だったら、そこでさあバッチ来いって、十字架やって来いっていうふうに勇ましく祈ってる姿ね、それ見せてくるのかなってイエス様そう思いますけれども、かっこいい姿見せてくるのかなって思うけれども、もうひどく苦しんで、もう悲しい悲しいって言いながら、できたらやめてほしいって祈り出したって、すごいですよね。イエス様本当にそれをちゃんと隠さず見せる。何が言いたいかっていうと、イエス様はですね、人間の弱さをよく分かっていて、そして人間となったその姿でそれをちゃんと味わって、なおかつ隠さなかったってことですよね。それを隠さなかった、それが大事な部分だと思いますね。これの直前に好対照な弟子たちの姿が出てきます。特にペトロがかわいそうですけれども、それ私たちの姿ですね。ちょっと例に引かせてもらうならば、前のところの31節で、この間ね、渡辺先生も語ってくださったところだと思いますけれども、こういうふうに言ってますね。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないだろうとは決して申しませんって言ってるわけですよね。ここには彼の勇ましさとかね、決意とかそういうのしかないですよね。でもこの後何が起こるか私たちはみんな知ってる。それは裏切ってしまうということですよね。別にペトロ嘘ついてるわけじゃないと思いますよ。本当にそう思って言ってるんだと思いますね。私たちだってそういう時ありますね。私絶対神様のこと捨てませんと、この信仰だけは話しませんと言いますけど、人間何が起こるかなんて分かんないんですよ。何か起こった時に本当に私たちって弱い、そのことをイエス様はですね、隠すでもなし、本当にちゃんと全部分かって見せていますよね。イエス様は38節のところで、寝てる弟子たちに対してもこういうふうに言ってますね。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。心は燃えても肉体は弱い。まあ本当にそうだなって思わざるを得ないですけれども、ね、体の調子が悪かったらまた心の方も弱くなってくるし、またなんか全体的に調子がいいとちょっと自信過剰になったりとか、まあ、人間って大体そういう部分ってどうしたってあると思うんですよね。まあ、行ったり来たり、まあ、本当にいい時もあれば悪い時もあって、そして言ってたことが、次の日だったらまだいいぐらいで、1時間後ぐらいに言うこと変わるとかね、それぐらいのところって人間ってあると思うんですよね。私はあるなと思います、自分で。でもイエス様はそう言われた上でね、それをみんなの前で祈って、でなおかつこういうわけですよね。それが 今日の究極的なイエス様の言葉だと思います。先ほどの36節ですね。アッパ父よ、あなた何でもおできになります。この杯を私から取り除けてくださいって、それは最もない祈りですね。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにって、ここにもう究極の姿が出てきますよね。信仰の真髄、私たちの、憧れてやまないけれどもなかなか到達できないだろうなと思う、しかしその目標にする姿ですね。それは主の御心がなるようにって、私の願いではなくて神様の御心がなるようにっていうことですね。でさらにこのアッバ父よっていうところにも私はものすごい切なさを感じます。アッバ父よっていうのは、アッバっていうのはその家の中で父親を呼ぶときに使われる言葉ですね。ですからお父さんという感じですよね。少し気さくな、そして父よ、まあ、2つの言い方で父なる神様に祈るわけですね。お父さん父よ、こういうふうに呼びかけるわけですよ。でこのあとですね、起こる出来事っていうのは、だからまあある意味ではここ本当に最後のイエス様の祈りの時間なんですよね。それを私たちにわざわざ見せてくれるわけですよね。最後の祈りの時間、このあとね何が起こるかというと十字架が起こるんです。で十字架の一番怖いところっていうのは何かっていうと、ひどい目に遭うとか死ぬことよりも一番イエス様にとって恐ろしいのは何かって言ったら、もうこのアッパ父が答えてくれなくなるということなんですよ。一切答えてくれなくなるということなんですよね。イエス様十字架の上で何て言うかっていうと、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったんですかって言うんですよね。あそこにそれが凝縮されているわけですよ。もちろんその深い意味があります。詩篇の中に出てくる言葉です。でもあの言葉自体は本当にリアルな言葉なんですよね。イエス様が神様から見捨てられるということをそこで味わうわけですよね。私たちにとっての滅びとは何ですかって、それは神様から見放されることですよ。もう最後に本当に手を離される、向こうはずっと手出してるんですけどね、私たちの方がずっと手を拒み続けて最後その手すら見えなくなるということですよ。完全に見捨てられるということ、そんな恐ろしいことないですよ。でもですね、イエス様十字架で何したかってそれですよね。私たちの代わりに主が見捨てられるということをそこで味わったわけですよね。このアッパ父よ、何でもできます、この杯を取り除けてください、どんな思いだったでしょうね。本当に胸が痛くなるようなそういう呼びかけですね。その上で主は、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにというふうに祈るわけですね。いや本当になんかこういろんなものをねこう超えていくようなそういう信仰の祈りなんだな、これはというふうに思いますね。なんかこう不思議な感じですよね。その思っているその父なる神様に対しての思いがあって、しかしその父なる神様の思いは、そこから切り離されることであって、それは最も辛いんだけれども、その答えに答えようとするイエス様の信仰の姿と言ったらいいんですかね。なんとも複雑で、もう本当に私たちの思いを超えた信仰の姿があります。で私たちはですね、先週ちょうど祈りの話だったんですけれども、まあ、どうしたって祈るって言ったら願いの祈りになるわけですよね。私の願いではなくてイエス様は言ってますけれども、もうそんなレベルの前の前ぐらいの話で、私たちはとりあえず私の願いから始まるわけですよね。これしてくださいとかあれしてくださいっていうところからどうしたって始まるし、私の人生明るくしてくださいって、幸せにしてくださいって、まあ、そう願う、それはいいですよ。もう私たちはそういうふうに願うようにできているし、それでもちろんいいんですけれども、でもですね、イエス様が今日背中で見せていて、本当に目の前で神様に祈っている姿の中から漏れ聞こえてくる言葉は何かというと、しかし主の御心がなるようにという祈りだということですね。この祈りの言葉と、そしてイエス様の姿自体が今日の私たちへのメッセージだと思いますね。どういうふうに感じるでしょうか、どういうふうに受け止めるでしょうか。私たちは自分の姿とイエス様のこの姿を見合わせてみてどう感じるでしょうか。まあ、これが神様からの私たちへのメッセージだと思います。まあ、ぜひそれぞれで思い巡らして、また応答をしていただきたいと思います。では今日の御言葉の時ここまでにして、しばらく祈る時間をいつもの通り持ちたいと思います。今日はこのゲッセマネの祈りの姿、イエス様の姿を一緒に見てきました。その姿と言葉と様子、そして弟子たちと私たちの姿、 そこが対比されてますね。ぜひ、思い巡らしながら、応答の祈りの時間を持っていただきたいと思います。ぜひそれぞれ自由に、他にも何でも今示されていること、語られていることありましたら祈っていただきたいと思います。では、総額に合わせてしばらく祈る時を持ちましょう。イエス様、感謝します。あなたが私たちの代わりに全ての苦しみを担ってくださったことを改めて覚えて感謝をいたします。またあなたの祈りの姿に私たちは圧倒されます。ただ感謝し、またその姿に、またそのような歩みに少しでも近づきたいと願います。その距離があまりにも大きくて、私たちはとても追いつけないようなものですけれども、しかし主よ、どうぞ私たちの信仰を増し加えてください。本当にあなたの御心がなるようにと祈って生きていくような人生を歩んでいくことができるように、私たちを作り変え、また育て養ってくださるようにお願いをいたします。また神様、どうぞ一人一人の祈られた祈りにあなたが聞いてください。また御旨を持って、その何倍にも豊かに祝福して応えてくださるようにお願いいたします。これから始まる1週間の旅路もあなたが共に歩んでください。あなたの御心にかなって私たち歩むことができますように。たくさんの不満やまた弱さが出てきますけれども、都度教えてください。あなたに従っていくことができますように、私たち同時にそのことも本当に心から願っていますから、そのようにしてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝し、また皆さんの祈りに合わせます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。